まあ、キャンプがあったために、私大体、前の週に説教の準備するんですけども、2週間分まとめて、準備して、まして、原稿を読み返して忘れているということに気がつきまして、愕然としながら説教壇に、立っています。主に信頼することをこの1週間、メッセージを、伺って、そして、自分が用意した原稿がいかに役に立たないものかということに今、直面しながら、主の深い信頼を、信頼を持ってお答えできるだろうかと、まあ、そういうテーマで、準備した、ものを共に分かち合いたいと願っています。皆様はご自身の信仰は、強い方だと思われますか、弱い方だと思われますか。救われる前に、友人から言われた言葉がずっと心に引っかかっていまして、お前は情が薄いものだなと、ポツンと言われたんです。人間関係は臆病で、また友達がいがないという意味で言われたんだと思いますけども、愛されないで育っただろうという意味です。そして、クリスチャンになった時、そして献身する時に励まされたことは、私の恩師の山宮先生が証の中で、大変な家庭の中に育ったと、父お父さんがですね、叫びたりで、いたたまれない家庭に過ごしてきたと、まあ、そんな中で、悩んでいる友人が死にたいと言われていたのを、これではいけないと思って、先生自身もそんな思いを抱えて生きてらっしゃったと思うんですけども、教会に行って救いをいただいたと、そしてその恩師である、清水教会は開拓中だった望月先生もまた辛い家庭の中で育たれたと、まあ、戦中戦後の中でそういう家庭が多かったと思いますけれども、私自身ももう親は、召されましたけども、家庭が壊れるんじゃないかという不安を抱えながら幼い頃から育ってきたことを思います。ですから安心できない、信頼できないという、悩みをずっと抱えて育ってきまして、そういうふうに信頼できない、愛されないという育った人は絶対幸せになれないと、心理学的にそうだということを言われてですね、もうそんな人は友達じゃないっていうふうに思って、悩んだこともありました。私たちの信仰、信頼は、そうやって信頼されない、愛されないという部分、どの家庭でもあると思うんですけども、そう育った人たちは幸せになれないのかと、そう言われてしまったら、もう絶望しかない、まあ、それが、社会の、通念の一つかと思っています。 そんな中で信頼するんだ、愛するんだと言って自分の内から振り絞っても限界がありますし、尽きてしまいます。発想を変えたいんです。私たちの愛と信頼、あるいは言い換えれば信仰の源は私たちではなく神様にあると。神様が愛してくださっただけでなく、神様が私たちを信頼してくださったから、私たちは信頼することができるんだと。また、神様を信頼するだけでなくて、自分についても私は大丈夫、生きる価値がある、そして大切にすべき存在なんだと、自分を信頼し、そしてイエス様が私たちの周りにいる方たちも信頼して、また愛しておられる。そしてイエス様はそういう人々を自身が命を懸けて信頼する価値があると少しも疑わずに愛し信頼してくださったから、私も隣人を信頼するんだ、主が置かれた方を信頼できるし、それは価値があり裏切られないという確信を持つんだと。私たちの愛の源だけでなく、主が私たちを深く信頼してくださった、そのことを覚えて、だから私たちも信頼する、信仰するんだ、そのことを共に確かめたいのです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、ヘブル人の手紙の12章の2節にあります。それはもちろん私たちが信じる信仰というのは十字架と復活の福音です。でもイエス様はこの救いの知らせである福音を作られたお方であるというところにとどまらないでほしいんです。もちろんこれが私の確信ですけれども、それを成し遂げるほど愛と信頼を私たちに注いでくださった、注ぎ続けてくださっている。だから私たちは愛することができる、愛されることができる、信頼することができる、また信頼されることができる、そのことを覚えたいのです。今司会者と共に拝読しました、ルカの18章31節から34節は、イエス様がこれから十字架に向かおうとするときに十二弟子に語られた言葉です。ここには大きなギャップがあります。これから共にエルサレムに向かいます。そして聖書の預言、キリストに対する受難の預言が成就すると、イザヤ書の53章に中心的に書かれている神様が贖いを成し遂げるために彼、救い主を使わし、この方は抵抗せずに 命を捧げますけども、神様に捨てられたんだ、自業自得で殺されるんだ。でも実は私たちの罪のためにそうされるんだ、これが主の御子なんだと明確に告げられています。しかしイスラエルの民は、これはイスラエルの受難の話でというふうに置き換えて、救い主の贖いとは思っていませんでした。しかし文字通りキリストはすべての人のために犠牲になろうとしておられました。33節、彼らは人の子を鞭打ってから殺します、しかし人の子は三日目によみがえりますと。彼は自分の激しい苦しみの跡を見て満足すると、そして多くの人のために取りなしをすると、救いの予言がされています。34節をご覧ください。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。これから福音を証しするために召されていた弟子たちは分かっていませんでした。分かろうとしていませんでした。イエス様があれほど愛と信頼を注いだ彼らは答えられなかったんです。そしてゲッセマネでつまずき、そして死を見捨てて逃げていき、その後隠れていました。私たちも同じようなものです。神様は弱く無価値な私たちを愛して、そして信頼してくださった。そして福音を委ねてくださった。ここまで神様が見込んでくださった、神様の愛と信頼を私たちは疑えないほどに示されています。ですから覚えたいのです。私は神様の信頼に値するものなんだと、そう私を見てくださった。他の人がどんなに揶揄しようと、これまでの歩みがどれほど信頼に値しないものであったとしても、神様はそんな私を愛して信頼してくださった。だから足りないことが、失敗がいっぱいあるかもしれない。でもこのお方の愛と信頼に応えようと、それが信仰の出発点だったんです。旧約聖書は人類の挫折を、そしてその先にある希望を伝えて、救い主の誕生にバトンタッチします。そしてキリストが壊れた時に、神様が見込んだ弟子たちがその期待にと信頼に応えられなかった。その中でキリストは十字架で罪をあがない、よみがえって彼らを立たせます。そして友また同労者として福音を委ねてくださいました。私たちはその人たちの子孫です。私たちが能力的にも、また人格的にも神様の信頼や愛に ふさわしくないというのは確かなんですけども、でもあなたは価値がある、信頼できる、愛されるべきものだということを主が私たちに告げ、そのように関わってくださった。そしてその愛と許しと信頼に少しでも恩返ししたい、お答えしたい、それが、まずこの方をどこまで信じれるかわからないけども信頼しようと立ち上がる信仰の出発点です。そしてそうなりたいと思う願いは御心にかなっていて、神様はその通りに、あなたの信仰の通りになるようにと宣言して信仰を与えてくださいます。このキリストの関係を確かにしていくときに、私たちはキリストの愛と信頼に生かされて、キリストが愛したように愛し、キリストが信頼したように信頼して、福音を広げることができるようにされます。神様の言葉に何一つわからなかった、そんなものが理解し信頼し従っていけるようにされるのです。神様が救いを与えてくださった、それを私たちは信じて受け入れた、確かにそうなんですけども、この、ものすごい神様の恵み、それを預かった、それにふさわしく歩むほど私たちの信仰は、強くありません。でも神様が信仰の創始者としてキリストを与えてくださいました。十字架と復活の福音、これは動かされない事実です。そして愛と信頼を持って私たちに委ね、共に労そうと手を差し伸べて結びつけてくださいました。私たちの信仰は神様がその内容だけでなく信じる力、そして従う力、成し遂げる力、へこたれない力、犠牲を払う力、それもすべて十字架によって証明し、復活によって成し遂げてくださった、それをいただいていますから、私たちは信じることができるんです。34節のようなものであることを認めるところから信仰が立ち上がっていきます。私たちは理解できない、信じることができない、従うことができない、でも神様が信頼を持って信仰と愛と従順を与えてくださったから、私たちは信じ抜くことができるんだ、そして私たちを明かする人たちもそのように変えられる、このことを信じていきましょう。そしてこれが全ての人生の、またあらゆる事柄においての原動力となり確信となります。神様が私を見込んでくださった、そして私たちの周りのまだ信じていない、海のものとも山とものものともわからない方たちをも信頼して、私たちを通して 作り変えようとしていらっしゃる。この約束に目を止めて進んでいきましょう。ヘブル人への手紙の12章の2節を共にお読みしてお祈りしましょう。ヘブル人への手紙12章2節。はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。天の父様、あなたの御名が崇められますように、あなたが見込んだ通りに私たちがされることをキリストを見て信じ、そして信頼して歩めますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。